今日恵みをいただく御言葉は吉明の14章6節から15節までです。吉明の14章6節から15節。時にユダ族がギルガルでヨシアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシアに言った。主がカレシュバレネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき、私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは、民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたが足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられたこの時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも、モーセが私を遣わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアは、エフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。アーメン。一言お祈りします。主よ、私たちもカレブのようにあなたに従い尽くす信仰と、またかつてあなたが仰せられたこと、その約束を45年も後も覚えていて、それをくださいと諦めることなく、そのあなたが約束されたその良き地、あなたが約束されたその栄光の富、それをしっかりと覚えていて、それを正当に要求し、そして祝福をいただいて、それをたとえ85歳であったとしても進んで戦いに行き、見事巨人たちを打ち取り勝ち取って、その地をものにする、その信仰を私たちもそれをものとすることができますように、主よ、私たちもこのカレブの信仰に習うことができますように、今日この語るしもべの唇と、また心と思いを清め整え、またこれに預かる一人一人の耳を清め、信仰のこの偉人それに習うことができますように、あなたが御言葉を授けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主 イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシア記の14章からはですね、イスラエルのそのヨルダン川の西側の地域のその各相続地の割り当てが始まるんですけども、まあ、その中にですね、まあ、挿入的にユダ部族に対するその相続のその秘話がここで記されております。まあ、ユダ族の中のエフネの子カレブ、彼は覚えてるでしょうか。あの民数記で学んだ時、民数記の14章の方でですね、13章からですね、13章のところではちょうどモーセがそのカデシュバルネアから12人の石膏を派遣して、そしてその12人が40日間そこを行き巡って、そして報告を持ち帰ったところです。民数記の13章の、まあ、終わりの方でですね、まあ、彼らはこの12人の石膏はその地を探って報告をもたらすんですけども、その彼らが行き巡ってきた地は誠に乳と蜜が流れる地だ。しかしそこは城壁の町々があり、その上アナックの子孫、ね、あの体が実体がでかい巨人を見てきた。でそれで、まあ、人々がそれを聞いて動揺する中、エフネの子カルブがですね、モースの前で進み出て民を沈めて、ね、言うんです。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう、必ずそれができるから。カレブはそのアナク人だとかカナン人だとかそういったものを確かに見たんですが、しかし主とそのアナク人とかを見比べて、もうこれは勝てるって確信したんですね。主が共にいますならば、主と共に歩むならば、その地は占領できる、必ずできる、言ったんですけど、しかしですね、このカレブと一緒に行った者たち、ヨシア以外の10人は、私たちはそこに行くことはできない、そこは我々を食い尽くす地だ、皆背の高い者たちだ、で我々はネフィリム人を見た、そして自分たちはイナゴのように見えた。でそのように、10人が言いふらして、でそれで、イスラエル60万の人々の心をくじいてですね、で14章の一節見ますと、前回主は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。で民は泣き言を言ってですね、私たちはエジプトにいた方がよかった、いやエジプトで死んでいた方がよかった、できればこのアラモで死んだ方がまだマシだ、子供たちは妻たちはあのアナク人たちに奪われてしまう、妻子たちはさらわれてしまう、エジプトに帰った方がよくはないかということでですね、で一人の頭を立ててエジプトに帰ろうと言い出すんですね。でそこでモーセとアロンはひれ伏して祈りました。でヨシアとカルブはですね、自分の衣を引き裂いて叫ぶんです。14章7節、私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。これがヨシアとカルブ、彼らの心のままをそのまま叫んだんですね。あの素晴らしい土地、これがもうじき我々のものになると思っていた矢先ですね、イスラエルの大部分、それももうこのヨシアとカルブ、またモーセとアロン以外、この4人以外の全員がですね、エジプトに帰ろうと言い出す。それはもう衣を引き裂くような心持ちですね。この民の不信仰のゆえに、ヨシアとカレブは、アラノでの40年に付き合わされる羽目になってしまいました。 そしてその時からですね、45年経ったこの、今ヨシアキの14章を学んでおります。ちょうどその時から45年の月日が流れております。ちなみにこの民数記の14章の方を、これを学んだのはちょうど去年の9月の半ばぐらいでした。その時、早くもと思うんですけども、でも主の民はですね、年を経ても、いくら月日を経ても主に信頼して歩む人はですね、たとえ85歳になったとしても、壮健なんですね。日々若くなっていくんです。つい最近、昔の写真を、見たんですけども、例えば水野さんもですね、2010年3月に結婚しましたね。でその時のより今の方が若々しくなってるんですね、より美男子になっているんですね。具体的には髪の毛があの時よりも増えてるんですよでそうですね、ここにいる皆さんもですね、本当に主と共に歩むならば日々力が増し加わって日々若くなっていくんですね。本当に主に信頼する人はわしのように若くなっていくんです。主のそのよくしてくださったことを何一つ忘れずですね、歩んでいくなら、主は全ての病を癒し、命を穴から贖い出し、恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、一生良いもので満たされ、そして若さはわしのように新しくなると、詩編の103編に書いてある通りです。私たちの若さはわしのように新しくされるんですね。このエフネの子カレブ、あの時からもう45年経ちました。45年前は良かったとか、45年前はなんかモノクロでなくカラフルな時代で、もう今や85歳、白髪頭のもう白黒のモノクロの世界になったというわけではないんですよ。むしろカレブはですね、この85歳であるこの時もなお壮健でですね、日常の出入りも耐えることができ、また戦争にも、出征していくことができる。主と共に歩み、主に従って歩むものは、若々しいですね。ある人はこれをちょっとありえない、戦争に出入りできるわけではないから、きっとなんか、その戦争の指揮官として戦闘員としてなく、そういうことで、ということじゃないか、いう人はいるんですけども、私はこのカレブの言葉、聖書の言葉通り受け止めます。何しろ聖書ではですね、100歳になって子供を産んだおじいちゃんもいますね。90歳になって子供を産んだおばあちゃんもいます、90歳を過ぎて子供を産んで、おっぱいを飲ませた、サラ、そうですね、信仰の、私たちの信仰の父アブラハムと信仰の母サラはまさしくそうでした。カレブもそうです。モーセだって、120歳になってもなお壮健で目がかすまず衰えず、その目でイスラエルの民の相続するべき地を見ました。私たちもですね、信仰にあって歩むならば、このようなことは可能です。そして、彼は、45年前、主が約束された通りに、今日まで生きながらさせてくださった。この彼は40歳の時に、ちょうど、その任務について、石膏としてその地を探ってきたんですけども、で40歳の時にその地を行き巡った時、ここはなんて素晴らしい地なんだろう、この足の裏で踏み行く地は必ず私たちのものとなる、そういうふうに思っていたんですけども、しかし民はその人々の心をくじかせて、そして結局ヨシアとカレブも、いらない40年のさまよい歩きを経験してしまいました。でヨシアとカレブはですね、主に従い通しました。民数記の14章のところで、主のその評価は、この民数記14章の、 20節からのところをちょっとお読みします。民数記の14章20節から、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。確かにね、イスラエルのために、ね、父と蜜の流れうち、それを約束されました。出エジプトの民全部に主は約束してくださったんですけども、でも、主の約束は叶いませんでした。果たして主が嘘をついたかというとそうではありません。民の方がですね、その約束を信じず、十度も主を試みて主の御声に聞き従わなかったから、主が行けと言っておられるのに行かず、主が、カナンに行け、カデシュバルネアから攻め行けって言ったのに、エジプトに帰ろうと言い出して、しかもヨシアやカルブに石まで投げようとして、モーセ、アロン、もうお前らはいらない、我々は他の一人の指導者を立ててエジプトに帰るんだと言い出したその60万の人たち、その世代の大人60万の男子は皆40年間アラノでさまよった挙句滅び去ってしまいました。結局その時残ったのはヨシアとカルブの2人だけでした。それで、民数記の14章24節以降、ただし私のしもべカレブは他の者とは違った心を持っていて私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。またこの30節にも書いてあります。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることができない。主がここでですね、約束された通り、エフネの子カレブ、ヌンの子ヨシア、彼はね、生き延びて、ヨシアはモーセに次ぐ指導者となって、またカレブは主が約束された通り、この地を彼の子孫が所有するようになる。その言葉をずっとですね、このヨシア記の14章の今日読んだ箇所に至るまでずっとですね、彼は心に秘めておりました。そしてその約束を覚えておりました。でそれで彼はその45年経ったこの時、ヨシアのところに来て、45年前一緒に約束の地を行き巡って素晴らしい土地だと、もう心を躍らせ、憧れてきた、40年ずっと憧れてきたその土地、その土地を、ヨシアのところに行って、どうかその土地を私に与えてください。主が45年前に約束された通り、モーセを通して、この地を、カレブ自身、私と私の子孫とに与えると主が約束してくださったその地を今私に与えてください。45年ぶりのその夢が叶う、それを叶えさせてください。私は45年前と同じように日常の出入りも戦争にも耐えることができる。そして、ここには確かにアナク人がおります。巨人、背の高い者たちです。 2メートル越し、3メートルぐらいの巨人もいたことでしょうけれども、でもそれでも私は主が共にいてくだされば、主が約束された通り私は彼らを追い払うことができましょう。85歳のおじいさんが背の高いその巨人たちを相手にですね、主が共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができる、告白するんですね。信仰告白です。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福して、彼にそのヘブロンを相続地として与えた。 彼を祝福する、祝福するという言葉は褒めたたえるという意味もあります、ね、ヨシアは褒めたたえたんですね。カレブのその信仰を、ヨシアはカレブを祝福し褒めたたえて、そして彼にヘブロンを相続地として与えました。ヘブロンという地、そこはですね、彼らの先祖アブラハムがとどまった土地です。先祖ゆかりの地、とても良い土地、しかし巨人たちが住んでいる地、そこを霊的に、ね、ヨシアから祝福をいただいて、主の御前でそこをものにしたんです。ものにしたといっても、ヨシアから祝福をいただいた時点では確かにアナク人はそのヘブロンの地におりました。まだ攻め取ったわけではありません。祝福をいただいたと同時にヘブロンの中にいるアナク人が全員倒れたというわけではないんですね。カレブはこの祝福をいただいてすぐさまこのヘブロンへと戦争に向かったんですね。戦争に行って、そしてすぐに勝ち取ったんです、ね、13節でね、それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。で15節ではもうすでに戦争が止んだと最後に書いてありますね。もうこのわずか数節でこの巨人たちはこのキリアテアルバという、以前はアナク人の中の最も偉大な人物、アルバというアナク人の偉大な人物の名前が付されたその町は先祖アブラハムが付けた通りのゆかりの名前ヘブロンへと、ね、彼は名前を塗り替えたんです。そしてその地はエフネの子カレブのものとなり、そしてその相続地は彼の子孫たちのものとなりました。このカレブの信仰、ね、本当私たちもそのものとしたいですね。主は約束、主の約束があります。そしてその約束は真実です。その約束を信じてですね、それを握りしめてその通りに歩むならばその約束は実現しますけども、しかし主が約束されたことをですね、それが実現しないこともまたあるんですね。それは人の側が主の約束を信じず、主の約束とは真逆の方へと不信仰な歩みを続けていくのであるならば、主はこのイスラエルのために私を10度も試みた、10回も試みた、10回も背いた言って、そして結局もうその背いたためには約束の民を、約束の地を見ることができないように荒野で屍をそらしていく運命にしてしまいました。私たちは恐れて退くものではありません。むしろ信じて勝ち取っていくものです。主はですね、私たちの若さをわしのように新しくしてくださいます。そして主の御言葉、それは純粋です。主の道は完全です。そして主の道を歩むならば主は私たちの足を目近のように力強くさせ、私たちを高いところに立たせてくださいます。冒頭で読んだのは詩篇の18編なんですけども、そこに主は私たちの戦いのために手を鍛え、聖堂の弓さえ引けるように力強くされると書いてあります。詩篇の18編の30節からのところです。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされる。アメン。主の約束はですね、 一般人から見れば馬鹿げたことのように見えます。突拍子もないことのように見えますが、しかし信じる者、それはヘブロンの血を受け継ぐことができるんです。信じる者はアナク人を打ち倒すことができるんです。巨人を85歳の老人であっても打ち倒すことができるようになるんです。信仰者であるならば、私たちの信仰の父アブラハムは100歳で子供を産みました。信仰の母であるサラは90歳で子供を産み、その子供に父を、乳房を含ませて与えることができるようになりました。信仰者は、信じる者は何でもできるんです。私たちを強くしてくださるお方によって、私たちはどんなことでもできる。聖書に書いてある通りです。皆さんこれを信じるでしょうか。
アメン。
どうか信じた通りになる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、私たちもカレブのように信じて、そこを離れず、そしていかに45年の月日が経とうとも、主が約束してくださったその祝福を先生堂々と要求し、そして祝福を誠のヨシアであるイエス様から祝福をいただいて、そしてその地を勝ち取り、分取り、私たちのものとし、私たちの子孫に受け継がせることができるこの信仰の勇士たちでありますように。恐れて退くものではなく、進み行き勝ち取る私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。